こんにちは、門垣敏子です。毎月一度配信しています。もっと知りたい認知症のこと。認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らせる、そんなヒントをご紹介いただきます。今日はデイサービス百合の樹から所長でいらっしゃる山本真由美さん、それからウッディ地域包括支援センターで看護師として活躍していらっしゃいます奥口美奈子さんをお迎えしました。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
あの、山本さんにはご友人が認知症と診断されたっていう、そのあたりの先月にもちょっと配信でお聞きいただいたときに、何回か山本さんのお名前が出てきましたので、その山本さんご本人、今度はご友人から打ち明けられたその立場からの発信をちょっとしていただけたらなと思っていろいろお伺いしたいんですけども、はい、あのご友人がそのように打ち明けられた時のこう雰囲気とか、それからこうどんな言葉を交わされたのか、そこから教えていただいてもいいですか。
はい、はい、やはりあの買い物とかも行けてない状況だったので、まあ、何気なく一緒に買い物行くっていう形で誘って、はいはい、でそのスーパーの中でのやり取りになったんですけど、
スーパーの中で、
はい、体調どうっていう感じで聞いたら、やっぱりそういう話が出てきて、はい、でね、この間の放送でも言ってたように、うん、あの知ってたよっていう感じで、はい、あのそうだと思ったっていうのは伝えたんです、はい、でその時にね、あの彼女の方もすごく軽く言ってもらってみたいな話だったんですけど、うんうん、私の中では意外とああみたいなずんとくるものはあったんですけど、
あのご本人から言われた時に本当はずんと、は
いうん、ずんとこう来たんですけど、逆にどうしようっていうところはありました、
はい、その知ってたよっていう言葉が出たということは、うん、あのこうご友人の変化にも、ね、はい、もちろん気づいてらっしゃったと思うんですが、うんうん、はい、例えばどういう出来事から思われました、
は
い、
ちょうどあのコロナ禍で、ね、あの大変だったんですけど、はい、やっぱその頃に活動が、ボランティア活動が全部なくなって、なかなか
本
人にお会いする機会が減ってしまってたんですけども、はい、でその時からちょこちょこ、こううちの事業所に、あの来るんですね、はい、あの用事が、ね、その用事も大した用事ではなくて、LINE の使い方どうとか、あと、まあ、予定は何みたいな感じで、用事はないですかみたいな感じで来られるんだけども、はい、その時はちょっとあれっていう、なんか電話で済むようなことだったのになとは思ったんですけど、
今までの彼女とはちょっと違った、
うん、そうです、そうです、はい、直接来て会って話すみたいな、来た方が早かったからみたいな感じだったんですけど、はい、電話の方が早いよねとは思いながらしてたんですけども、まあ、そういうことが何回か続き、でやっぱり服装がね、あの季節に合った服装ではなくなってきたっていうのもあって、でもなかなかそれもね、はい、あのその頃はまだ、ね、認知症とは聞いてなかったし、それも言うのもね、はい、近しいだけに言いづらいというか、
うん、そうですね、う
ん、暑くないのとかって言いながら
でも遠回しにね、
うん、
ちょっと
本人は大丈夫ですっていうことでなるので、はい、うんっていう、まあ、仕事柄ね、私はそういう仕事をしてますので、あのもうそこでああっていう感じではあったんですけども、はい、
それまでに認知症としてのあのこう予備知識とかいうのはもう、はい、講座かなんか受けていらっしゃる、
私ですか、はい、私はまあ仕事で、はい、あの介護の方もやってますので、
そうかそうか、そう
だったんですね。いろんな方をまあ見てきてはいたんですけど、はい、やはり彼女の年齢を考えるとやっぱり若いかなっていう、
まだ早いねっていう、
はい、気がしますね、はい、
ね、じゃあやっぱり普段のもう何年ぐらいずっとこうお付き合いのあった、
お付き合いはもう20年以上にはなるんですけど、はい、はい、
でそれが急にコロナ禍の、
そうです、活動がなくなって、っていうところでは大きかったかなと今思いますね。
そこに顕著にちょっとちぐはぐなことが、は
い、そうですね、その会ってなかった分、余計気づいたのも、気づけたっていうところもあるのかもしれないですけど、
それもありますね、はい、どのぐらいぶりにこう会われてそういう状況でした？
状況会ってたら、まあね、あの何ヶ月に1回とかはチラッと会うんですけど、あの
月単位ですね。
そうですね、うん、なんでボランティアのいつも子供のねボランティアで毎月会ってたのがなくなってっていう感じだったので、はい、
じゃあ久々に会われてということですね、はい、であのご本人もそのスーパーのお買い物、うんうん、そこで打ち明けられて、はい、で山本さんご自身はあそうだったのかやっぱりかってこうなんか一つドンとこう受け止めるものと、うん、これからどうしようかなっていう、うんうん、そこでその後のお付き合いで、はい、例えば心がけていらしたことはいかがでしょうね。
そうですね、本人がやっぱり やれることがいっぱいある。
あ、まだやれることはいっぱいある、
うん、はい、お仕事がしたいと か, なんかお手伝いすることはないですかっていうのを常に聞いてくれたので、じゃあのうちの事業所でボランティアでっていう形で、その代わり自分で来るっていうのは、はい、するんですけどね、来てもらって一応ボランティア活動っていう名目で毎日行く場所があるっていうか、そういうのを作るような心がけはしてましたね。で、あと食事もそこで一応お昼は食べれるので、
デイサービスだと、
うんうん、なので、まあ、栄養面とかもね考えながらっていうのはそこでちょっと補いつつ、
はい、はい、あ、ということはその方はご友人は、うん、利用者さんとしての立場で来られるけれども、スタッフとしてのボランティアとしてのお手伝いもしていただける、
うん、利用者ではなくもう完全ボランティア。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、だからご自分で来てくださいねと、うん、はい、利用者さんは送り迎えがありますからね、
はい、自分で来てやれることはやる、はい、
そうすることで少し変わりましたか、その、うん、あのコロナでお会いにならなくて、うんうん、なんかこう症状も、うん、あの気になるなっていうのから、
う
ん、
そうですね、
あのコロナが明けてい
つもこう眉間にしわ寄せて悩んでる感じではあったんですけど、それが
その前はですか、
うん、ですることがないっていうのが多分彼女にとっては一番、ね、お仕事も辞められたとこだったので、まあ、そういう場所があるっていうのは良かったのではないかなと思います。
じゃ、はい、今までは もちろんお仕事もされてらっしゃったし、うん、いろんなことにもお顔出されて活発にされてらした方が、
はい、
急にあの、まあ、その病気のこともご自身でも診断を受けられて、結局はよくこの時間に皆さんにお伝えするんですけど、ご本人が一番不安なんですよね。
そうですね、不安ですね。で、迷惑をかけたくないっていうのはよくおっしゃるので、
それと前と同じように付き合ってもらえるかどうかが不安だったっておっしゃってたの で、ね、山本さんが知ってたよっていうこの軽い言葉意外な言葉はすごく嬉しかったってもう何度も何度もおっしゃってましたから、そのあたりが不安っていうことですね、結局
ね、
あの言葉がけとかで何か気をつけてらっしゃったこととかありますか。
言葉がけ、言葉がけですか、
うん、
ま、割と厳しめにあの言ってたんじゃないかなと思います、
はい、
うん、
いつも通りの
いつも通りで、はい、できてないことはできてないっていうし、うん、
あ、なるほど、はいはい、
うん、でもそれをね、もう仕方ないよという、忘れるのがもう病気だから、
うんうん、
もういいんだよっていうことで、
なるほど、できてないとは指摘するけども、うんうん、それをあのどうこうではなくって、
もういいんですっていう形で、で最初の頃はやっぱり何かこう手立てようと思って、脳トレのプリントをやってもらったりとか、
はいはい、
結構頑張ったんですけど、結局本人がそれがやっぱり苦手なことだったので。
はい、軽度ではなくもう認知症としてでしたか。
そうですね、やっぱりこう接して私も最初は軽度かなっていう期待もあったんですけど、
う
ん、
そうですね、ご友人としてもね、
やっぱり軽度から中度に行ってるような感じで、なかなか新しいことはもう入らないので、はい、なのでやっぱりこうね、普段人と接してこうお話ししたりすることが一番彼女にとってはいい、あの予防になったのじゃないかな、進行予防になったんじゃないかなと。
刺激になりますもん ね、
そうですね、
お顔も見ながら ね、 で笑顔も出てくるし、うんうんうん、じゃあ眉間のシワはなくなってきました。よかったで、それが一番嬉しいです ね、 ですね、
だんだんとこう鎧が外れたというか、
はい、
私も知らなかった彼女の面を知れたという感じですね。
知らなかった面とは以前のその
20年なかなかね、そのお友達、うん、と言っても、はい、そんなにね、あのお家の中入ってっていう感じではなかったんですけど、
もちろんそうですね、一定の距離はね保ってますよね、
ボランティア活動でのっていうことだったので、
はい、
まあ、いろんな面が見れて、はい、
あのよりこうちょっと近くお付き合いするようになったんですか。
そうですね、
そうですか、ありがとうございます。で今あの支えていらっしゃるということで、例えばお家の何かも、うん、こう支えていらっしゃることとかあるんですか。
まあ、
生活面で現時
点はちょっとないんですけども、うん、あの娘さんとのやり取りとかですね、
はい、
あのそういうのはしてますね。あの今日こういう状態だったよっていうのは、
お母様の離れて暮らしていらっしゃるんですか、
うん、はい、離れてて、やっぱ遠くにいらっしゃるので、
子供さんそう心配ですね、
はい、何かあった時とかは私も連絡が来たりするので、うん、その状態とかを、はい、まあ、今 LINE でね写真つけたりもできるので、
はいはい、
今日はこういう状況でしたっていうのをお伝えしたりとかして、あのやってます。
お子さんからのなんか心配事とか、
うん、
逆にこう質問とかはいかがですか。
そう、食事とかがねちゃんと難しいよっていうのがあって、暑、はい、まあ、かったら水分が足りてないんじゃないかなとか、そういうこともあの気には なるし、うんでまあ、娘さんにとってはちゃんと対応はしてくださるので、うんはいまあ、結構任せてくれるじゃないですけど、そういうところはあったのかなと思いますけど、
はい、じゃあ今はあの遠く離れてるお子さんも心配なく、うんうん、コミュニケーションをちゃんと取って、
う
ん
そうですねはい、そういうのも大事かなと思いますね、
うん、と思いますね。
あの家族さんの意見というかね、そういう思いも、うん、あるので、はい、支援する側、はい、もうなんかやっぱりこう認知症の方にいろいろ楽しんでもらいたくて、いろんなとこ連れて行ったりとか食事行ったりとかするんだけども、やっぱり忘れますよね。
そうですね。
そうなった時の支援者側の辛さというか、っていうのも私も勉強になったし、でもまあそれでもいいという感じですね、はい、あの本人に聞いた時に行ったことは忘れてるけども、嫌な思いはしなかった、きっと楽しかったんだと思うっていうのがよく出るので、そういうふうに今後もやっていけたらいいのかなとは思ってますね。
以前、はい、あの認知症を担当していらっしゃる先生からもお話をお伺いしたけど、出来事は忘れてるけど感情は残ってる、
そうですね、
でその楽しかったからっていうことで山本さんとの信頼関係がそのままずっと育んでいけてるんで、例えば嫌だったらもうそこから急にちょっと閉ざす気持ちも出てくるからっていうふうにおっしゃってたので、
はい、
楽しい時間をいっぱいきっと過ごしてらっしゃるんです ね、 ね
まだまだ若いのでね、いろいろ
そうですよね、
いろいろしてほしいなと思って、
お元気ですし ね、
そうです
ね、体ね、そうですね、
はい、
あのそれから今日ぜひお伺いしたかったのがみかんの缶詰ですか、はい、これはご友人を支えていらっしゃった中から生まれたと伺っているんですけども、はい、どういうことなんでしょうか。
はい、やはり認知症になってから、はい、やっぱり何か手立てを打つっていうのはやっぱ遅いかなっていうのを感じました、
はい、
友人を見てて、
はい、
だからそのなる前から、まあ、もちろん私たちの年齢ぐらい40代50代ぐらいから意識を持つっていうかね、知識をつけてっていうのが大事かと思いました。
あ、そうですね、
はい、で認知症のことを自分事として捉えるっていうんですかね、そういうのが大事なのかなと思って、なってからではね、なかなか自分の親がなった場合もそこから勉強しだしても、なかなか入らないし、
いやもうそれまでに
そうですね、
お家の中で、それこそ何度言ったら分かるのとかって決してね言ってはいけないような言葉が飛び交ってしまって、険悪になるだけという、
はい、そういうのからちょっとそういう認知症じゃない方を対象にっていうのができたらいいなっていうのがあって、やってみようと思いました。
このネーミングがみかんの缶詰とあるんですけども、はい、これはどういう意味が込められてるのかな、とてもあの興味深く
面白い名前をつけたんですが、一応認知症のカラーがオレンジということで、
そうですね、オレンジです、はい、
まだオレンジじゃないというかね、でみかんにしたわけですけど、
ね、はい、
で缶詰ってなんか面白いかなってパカッて開けて楽しいかなっていうのもあったので、みかんの缶詰っていう変なタイトルにしたんですけど、
これは講座みたいなものですか。
講座ではないですけど、集まって、はい、まあ、今はちょっとこう専門性のある先生が来られて、楽しくワイワイとお話ししながら認知症について学んで、
お勉強するサークル
もあります。そういう感じですかね、はい、集まって、はい、
どんな方々が来られてるんですか。
地域のやっぱり認知症に興味がある方というか関心があってとか、はい、心配されてる方ももちろんいますし、はいはい、当事者の方も若干来られてる状況ですね。
はい、何人ぐらいいらっしゃるんですか。
前回で20人以上来られて、はい、まあ、皆さんやっぱり、ね、認知症についてはいろんな思いがあるんだなとは思いました。
それだけ心配もしてるのと、いつもこの番組を通してお伝えしたいのが、私も父が認知症だったのですごくわかるんですけど、誤解されてることがあまりにも多いので、極端な例が、やっぱりいろんなこう有名な方がちょっと違う形で大げさにこう報道してしまったりとか、人格が変わるって言い方はやっぱり一番こう違うかなっていう、接し方でどんどん変わりますしね。だからそういう気にもなってる、それから気にもなってるってことは誤解が大きいから認知症だけはなりたくないってよく皆さんおっしゃる。でもいやいや、物忘れで、先生がおっしゃってたのは年をこう重ねていくと 目がこう老眼になっていく、うん、耳が遠くなるのと同じように物忘れが増えてくる、うん、でまあよくあの年齢の物忘れと違うっていうけど、うん、でもすっぽり抜ける場合も80代90代になってきたらあるのでね、うん、だからそんなにあの大げさに言うことはないですよっていうふうなおおらかな気持ちをお勉強することでちょっと楽にもなるし、うんうん、っていうことですね。
はい、
うん、そうなんですね。じゃあ、 あのご友人があれおかしいかな、いつもの彼女と違うなって思ったあたりから、うん、ちょっと様子は気にはしていらっしゃった、うんうん、で、うん、言葉かけも例えば彼女からそういう打ち明けがなかったとしても、うんうん、今お伺いしたようなあのお付き合いの仕方をしようとは思ってらっしゃいました。
うん、そうですね、はい、うん、まあね、認知症って分かっても、はい、変わらないので。
そうなんですよね、うん、その方は全然変わらないです。はい、私も父はまだっきり変わらなかったですから、うんうん、物忘れだけはしますので、うん、ちょっとこう会話にちぐはぐはありますけども、うんうん、それはもうあの和やかな中でね、うん、あ、そうそう思ってるのかなって思ったらそれ以上突っ込まなければいいことで ね、
そ
うです
ね、うん、楽しいですね。
そうですね、ほがらか
笑いがあるので、
あ、いいですね、
いいかなと思いますけどね、
うんうん、ありがとうございます。じゃあの今度お待たせしました、あの奥口さんからもあのこの認知症皆さんねやっぱりすごい心配していらっしゃるので、あのいろんなあのことをちょっと教えていただきたいんですけど、はい、9月が月間なんですね。
はい、はいはい、認知症月間ということでね、はい、ちょっと国際的背景から申し上げますと、
お願いします、
はい、あの1994年に国際アルツハイマー病協会と、はい、WHO が9月21日を世界アルツハイマーデーとあの制定されました。はい。はい、で、そしてあの日本ではあの共生社会の実現を推進するための認知症基本法が2024年にあの、はい、施行されています。はい、で、その中であの、毎年9月を認知症への理解促進月間と定め、
はい、
で同じに9月の21日の認知症の日を中心にあの全国でも啓発イベントが行われています。
はい
はい、で目的としましたら、ま、認知症への正しい理解を広める、うん、はい、また偏見や誤解をなくす、
本当ですね、
はい、であと本人家族地域の、ね、支援を促進する、でまあ、早期発見診断の重要性というのを伝えるというもので、
うん、
あの三田市内でも各地域で、あのイベントの方が開催されることになっています。
そうですか、
はいはい、
開催されるもので今お分かりになるものをよかったらご紹介ください。
はい、啓発活動 の、 あの状況として、はい、あのまず私の方が、ね、担当しているウッディカルチャータウンの活動状況について、
はい
はい、ご紹介させていただきます。は
い、お願いします。
はい、で9月のこの認知症月間に合わせまして、
はい、
認知症啓発パネル展を開催いたします。
はい、
で期間が9月の15日から9月の25日、
はい、
ウッディタウン市民センター1階市民ギャラリーにおきまして展示をしております。
はい、
内容の方が、まあ、認知症の症状や種類、接し方、認知症カフェの紹介とか、
うん、
あとあの小さな、ね、お子様もよくセンターに来られますの で、
そうですね、はい、ご利用される方多いですよ ね、
はい
ね、
はい、なのであのお子様も見やすく分かりやすいよう、ね、うん、あの漫画でちょっと紹介しているものも、
はい、
ご用意させていただくことになってます。はい、でその期間中の9月の17日、
はい、
あの9時半からなんですけども、はい、午前中のイベントとしまして、
はい、
タッチで脳の健康チェックを実施いたします。
はいはいはい、
でこれちょっと簡単にご説明すると、
そうですね、
はいはい、あのタブレットをね使用しまして、
はい、
トランプカードのゲームのような感覚で、
そうですね、
はい、
ね、ゲームそのものはすごく簡単です、
はい、
ただ長いの で、 で集中力がいりますね、はい、
そうなんですよね、はい、まあ、15分ぐらいでね、そのぐっと集中していただいて、
15分集中っていうのは、
はい、 で、はい、今のねご自身 の自分の脳の健康状態がねちょっと簡単に知れるということになります。
そうですね、本当にすることは簡単なので、はい、一回これをねこのスタジオでさせていただいた、はい、私の感想としてぜひ前日はよくお休みになっていただいて、はい、体調を万全になさってお出かけいただいて、はい、もうお疲れになったらもう集中できないですからね本当のご自分の脳の状態じゃない結果になる場合もあるので、
はいはい
ね、
ぜひ、ね、はい、またね、はい、ご興味ある方ちょっと先着順予約制になっておりますのでね、はい、お申し込みいただけたらなと思っております。
当日ですか？
前日までにご予約いただけたらと思っております。やっぱりちょっと、はい、準備とかもありますので、
そうですね、
はい、ご予約いただけたらと思っております、
は
い
は
い、
予約はお電話とか？
そうですね、お電話、はい、ファックス、はい、あと QR コードもねちょっと載せてはいるんですけども、
チラシに入ってますね、
はい、チラシは、はいはい、ありまして、で、お申し込みお問い合わせの方は三田市地域包括支援センターの方になります、
はいはい、これ場所はウディタウンの市民センターですけども、
あ、そうなんです。
行かれる方はどこにお住まいでもいいんですか？
はい、大丈夫です。
あ、よかったです、はい、わかりました、
はい、大丈夫です。
じゃあお問い合わせ先、はい、お申し込み先、お電話番号お願いいたします。
はい、問い合わせ先は三田市地域包括支援センターで、はい、電話番号079-559-5941までご連絡の方をお願いいたします、
はい、もう一度お願いいたします、はい、
079-559-5941、はい、お願いいたします、
は
い、
でこのタッチで調べるのは普段もされていらっしゃいますよね。
あ、そうです ね、はい、定期的にはしているんですけども、ちょっともうねやっぱりチラシ配ったら結構早い段階から予約の方が埋まってきたりもするの で、
ね、今いただいているのを見ると、はい、来年の1月26日の分だけが空いているということで、はいはい、気軽にチェックできるということで関心高いですね。
そうですね、やっぱり、はい、たくさんのご応募、はいはい、される方ほら、ね、いらっしゃいますので、
ですからそれとは別枠で今回特別にあるの で、
はい、ちょっとイベントとして、
そうですね、はい、だからご利用になられたらいかがでしょうかというウッディタウン市民センターのロビーで、はい、行われるのが9月の17日、はい、木曜日です。時間が
9時半から予約枠がありますので、は
い
は
いはい、30分ごとに取っていただいて、はい、で各枠が3人ずつ、はい、できるということですね、はい、分かりました。じゃあ事前にお申し込みが必要ということで、もう一度電話番号私からもご紹介しておきましょう。 079-559-5941 079-559-5941 となります。ありがとうございました。それからもう一つ今日お持ちいただいているチラシがあるんですけど、はい、これは何でしょうか？
はい、ちょっと講演会についてもご紹介させていただきます、はい、絵本作家の上野様をお招きしまして、はい、絵本から学ぶ認知症という講話を開催予定です。はい、で開催日時の方が、はい、10月の8日、はい、木曜日、はい、13時から14時、はいはい、場所は三田市総合福祉保健センターです。
はい
はい、でこの講話の後には交流会というのも、考えておりますので、はいはい、お時間ある方はそちらもご参加いただけたらなと思っております。
うん、どういう方をこう来ていただきたいなと思って開催されました？
そうですね、三田市内ねおられる方で、認知症に興味のあるかね、関心のある方、はい、また認知症のご家族の方、
はい
はい、介護されている方など来られたら、そういったちょっと学びやすい場所になっているかなと、はい、思います。
お子さんはちょっと難しくなりますか？
そうですね、絵本はちょっとお子様から分かりやすくっていうところがあるんですけども、はい、
講話になると
そうですね、
ちょっと難しいですか？はい、はい、分かりました。このチラシ見るとこの上野先生は絵本作家でいらっしゃると同時に認知症介護指導者という肩書きをお持ちでいらっしゃる。
そうですね、はい、はい、 ちょっとこういったね絵本も見ながら、うんうん、まあ、専門的なところも少し加えながら、ね、分かりやすく、まあ、いろんな方にも、ご理解していただけるようになっているかなと、
う
ん、
そうですね、
はい、思いますね。
10月の8日来月、まだあと1ヶ月以上先ですけども、はい、関心の終わりの方はぜひどうぞということですね、はい、ありがとうございました、はい、そして前半にお話をお伺いした山本さんね、
はい、
デイサービスゆりの木の所長でいらっしゃいますけども、はい、やっぱりこうご利用になっていらっしゃる方々っていうのは認知症の方ももちろん来られていらっしゃるし、はい、穏やかにお過ごしだと思いますけども、はい、その方の接し方っていうのはご友人がなったっていうこととまた関係は出てきますか。こう、
元からそのね皆さん研修とかもスタッフが受けるんですけども、ね、
はい、
やっぱりこうせかさないとか、
あ、
ね、
はい、
慌てさせないっていうのはもちろん基本の基本はあるんだけども、はいはい、やっぱりその人としてその人が一体何を楽しんでおられたとかそういう背景とかもねちょっと気にするようには、
はい、
もちろんなってきては、どのスタッフもなってきてると思います。はい、
その人ご本人がやっぱり楽しんでもらいたいというのがありますね。
だからみんな同じプログラムをしても、はい、その方その方で、うん、やり方であったりとか感じ方も違うので、うん、本当に個別でねうちは対応してるんではないかと、うん、思うんですけども。
暑い時期皆さん通ってこられてどんな様子でした？
でも
中涼しい、
中でも逆にその涼しすぎてっていうのもあ、そうですか、あると寒い寒いってなっちゃうのでスタッフは暑いけどもみたいなところあるんですけど、
じゃあ来られる方々に合わせた質問に
してなのでしてるんですけど、皆さんそこで出会う、で毎週出会うとかっていうのが楽しみでね、来られるようになって、
ね、そうですよね、
やっぱり来るためにちょっとおしゃれしたりとか
すごくいいことですね、
そういう方も、ね、出てくるので、本当に通うことがねプラスになればいいかなと思って、私たちもその日一日を安全に楽しく過ごしてもらうっていうのをやってますので、はい、
以前はそのご家族さんが息抜きをするのでその通わせてるっていう、はい、こうちょっと間違ったこう解釈、
はい、
結果介護者さんもご自分の時間ができるって結果であって、うんうんうん、やっぱりご本人に一番効果的だって前先生もおっしゃってたんですが、
う
ん、
そうですね、生活にやっぱりリズムができてっていうのは大事なことかなと思いますね、う
ん
う
ん、なんか通知をしていらっしゃる方はぜひお越しいただきたいですね。
そうですね、はい、
ありがとうございます。じゃあ最後にそれぞれちょっとメッセージリスナーさんにということで、じゃあこのまま山本さんからお願いしていいですか。
はい、認知症っていうのはもう誰でもなると思っていただいて、怖いものでもないっていう、でそういう方が見かけてちょっと困ってるなと思ったら声かけていただけたらいいのかなと思います。でその方も安心されるし、やっぱり笑顔でね過ごしてもらえたら嬉しいなと思います。
そうですね、はい、ありがとうございました、はい、それでは奥口さんお願いします。
はい、はい、9月は認知症月間ということで、認知症への理解を深め、偏見をなくし、本人と家族が安心して暮らせる社会を作るための全国的な啓発期間です。正しく認知症のことを知ってもらい、考えるきっかけになればと思っています。で、認知症の人含むすべての人が安心して暮らせる三田の街にみんなで作っていきたいなと思っております。
ありがとうございました。今日はデイサービスゆりの木の所長でいらっしゃいます山本真由美さん、そしてウッディ地域包括支援センターの看護師でいらっしゃいます奥口美奈子さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。